今日のテーマ、はい、潰瘍性大腸炎、はい、そしてクローン病、はい、それぞれの主な症状について教えてください。
症状はですね、潰瘍性大腸炎でいきますと主な症状としましては、粘血や血便ということで、これが持続性または反復性ということですね。要するに排便したときに排泄したものにネバネバっとした粘液みたいなのがくっついてたり、血液が付着する、こういったのを粘血便というんですが、こういったのがずっと持続して起きたり、起きたり起きなかったりを繰り返す、反復するということが特徴ということになっています。一方クローン病の方はですね、ちょっと症状が異なりまして、下痢、腹痛、体重減少、発熱、それから痔瘻といいまして、いわゆる肛門のところに痔ができて、そこに膿がたまるような状態、こういったのが起きてきます。潰瘍性大腸炎と比べますとちょっと複雑で多彩な感じがするのがクローン病ですね。はい、こういった症状が主な症状になります。
実際治療方法というのはどういう治療を取られるんでしょうか。
は
い、
治療方法はですね、実はたくさんあるんですが、例えば潰瘍性大腸炎からいきますと、潰瘍性大腸炎も一口にいきまして、一つは病変範囲によって少し分け方が違ってきまして、肛門にしか直腸だけにしか病変のは直腸炎型という方もいらっしゃいますし、少し範囲が広くて直腸、S 状結腸、下行結腸と左側の大腸のちょっと奥までいく左側大腸炎型というのもありますし、横行結腸から奥までいくともこれはもう全大腸炎型というふうに分類するんですが、直腸炎型の方でですね、あともう一つ大事なことはクローン病でも出てきますけど、重症度分類というのがありまして、いろんなことで重症度を決めるんですが、例えば潰瘍性大腸なら、下痢の程度ですとか血便の程度とか、あるいは発熱があるかないかとか、そういったことで決めるんですけど、その中で軽症の直腸炎型の方でありますとですね、薬物治療でよく使われるのが5アミノサリチル酸というのがありまして、これが、頭文字を取って5の ASA 5朝5朝とよく読むんですけど、薬の一般名はメサラジンというんですけども、商品名がいろいろありまして、もうひょっとして患者さん聞いてるとしたら、商品名の方が馴染みがあるかもしれませんけど、ペンタサとかですね、サラゾピリンとかアサコールとか、最近はリアルダというのがありますが、これもほとんど全部メサラジンという薬、ゴアサという薬なんですね。基本的にはこのアミノサリチル酸、ゴアサ製剤が基本薬になりまして、直腸炎型の方で軽症中等症であれば飲み薬でもいいし、逆に座薬、おしっ肛門から入れるだけでも非常に効く場合もあります。その他注腸剤、液体のゴアサ製剤を肛門からシュッと液体で入れるのもあります。あるいはですね、最近出てきたステロイドの中で比較的副作用の少ないブレソニドっていうステロイドを使ったフォーム剤、泡製剤があって、なんか殺虫剤みたいなものでシュッとやったら泡がシュッと肛門からシュッと入って、結構大腸の奥の方までピタッと張り付いて治すという、そういったものも最近あります。そういうのをよく使います。このブレソニドフォーム剤というのは商品名はレクタブルというんですが、直腸炎型だけではなくて左側大腸炎型、結構奥の方までその泡が届くということでよく使われることがあります。で、軽症はそれでいいんですけど、例えば左側大腸炎型とか全大腸炎型ですね、先ほど言いました奥の方まで、大腸の奥の方まで炎症がある軽症中等症の方は、その飲み薬のゴアサ製剤、そのペンタサとかアサコールリアルダとか呼ばれる、メサラジン製剤を十分量で治療します。慣れてない先生とかはやっぱり副作用を懸念されて少ない量を割と投与される方もいらっしゃるんですが、中等症ぐらいのしっかりした炎症のある方でしたら、保険で指定された十分量の多めの量をしっかりと最初からやった方が非常によく効くと言われています。ただこのゴアサ製剤というのはですね、時々アレルギーを起こすんですね。患者さんによっては合わなくて、熱が出たりジンマシンが出たり下痢したり吐き気が出たりすることがありますし、あと怖い合併症としては腎障害、間質性腎炎という腎障害が起きたり、肝臓の肝障害を起こしたりすることもあるので、そういった方はこのゴアサが使えないという方もいらっしゃいます。そういった方はですね、いわゆるステロイドということでプレドニゾロンというのがあるんですが、こういったものを使うことが多くなってきます。
それは服用するんですか。
そうですね、一般的には服用でやってます。重症の方はなかなか食事もなかなかままならないの方は注射で、静脈注射で使うこともありますが、中等症ぐらいの方はやはり服用でやってますね。このステロイドというのは非常によく効くお薬なんですが、長期に使用するといろいろな副作用、合併症が起きてきますので、良くなったら徐々に減らしていって、やめてしまった方がいいんですが、ポーンとやめちゃうとまたすぐ再燃しちゃいますので、そういう時はですね、 ことはなかなか専門的で難しいんですが、免疫調整薬というお薬がありまして、アザチオプリンですとかメルカプトプリンというお薬があるんですが、こういった免疫調整薬節約を少量から併用していくと、ステロイドプレドニゾロンを減らしていってもなんか再燃しないですと、寛解維持効果があると言われてますね。こういった薬もあります。はい、
こういった治療の中で入院というのは必要になってくるんですか？
はい、それは患者さん次第なんですけれども、一般的にですね、潰瘍性大腸炎でいきますと、軽症中等症の方は基本的には外来で治療いたしますが、重症の方ですとか、中等症であっても全身の症状が強い方ですね、非常に倦怠感が強いとか非常に熱が出ているということになりますと、入院の上でですね、入院していただいて点滴なんかして脱水や栄養状態を改善した上で、薬物治療の効果や副作用に注意しながら、それから状況の悪い方はですね、外科的な大腸切除が必要になる場合もありますので、そういったタイミングを測っていくというようなことで、それは本当ケースバイケースということになります。
じゃあ中には重症の方で手術が必要であるという方は、もうもちろんこの入院の上で、
そうです、はい、
手術をして
重症から入院していただいて、昔ですともうすぐ大腸全摘を考えたような方も、最近治療が発達してきましたので、免疫調節薬のシクロスポリンというのを点滴常駐してみたいとか、タクロリムスというのはこれは飲み薬なんですが、これも非常によく効く薬で、こういったものを使うことによって手術を回避できる場合もある。それから TNFα 抗体のインフリキシマブ、アダリムマブ、あるいはゴリムマブ、こういったものの治療で手術を回避できる人はずいぶん増えてきたのが実態ですね。はい、
ということは一頃前はもう全摘というのが、
はい、重症でもう大腸がパーンと腫れ上がる中毒性巨大結腸症というのが合併症があるんですが、こうなるともう熱が高熱が出て大腸も破れて敗血症なんか起こしますのでね、もう急いで大腸全摘しないと命が危ないということも昔は何度か経験しましたけど、最近はそれは随分回避されるようになってきたということですね。
そして先生、気になるところで、はいはい、それらの病気の予後とでも言いましょうか、具体的に言いますと大腸がんにつながるとか、はいはい、そういう恐れはないんですか？
それはあるんですね。潰瘍性大腸炎の場合はですね、やはり大腸がんのリスクが高まります。ただこれは直腸炎型ではなくて、基本的には左側大腸炎型とか全大腸炎型、大腸全体に炎症のあるタイプの方で、長期間要すると5年10年経ってくると大腸がんのリスクが上がってまいります。そして潰瘍性大腸炎に合併した大腸がんというのはですね、ちょっと範囲が炎症で収縮されるものですから、通常の大腸がんと違って範囲が分かりにくいとか、進行度深さが分かりにくいということがありまして、見つかった時は結構進行してて予後が悪く、それで命を落とす方も少なからずいらっしゃいます。ですから今その潰瘍性大腸炎の方で大腸がんを早期に発見しようということで、サーベイランスといって、いろいろこれ世界中でいろいろ研究されてるんですが、昔はもうアットランダムといいましょうか、もう目くらめっぽうじゃないですけども、一定の距離のところの片っ端から組織を取って、そのがん細胞、がんに近い細胞がないかを調べようと組み合われてましたが、ただ日本人はですね、結構目がいいというか内視鏡にも慣れてますので、やっぱりその狙撃生検とターゲットバイオプシーといいましてですね、やっぱり内視鏡で詳しく観察して怪しいと思ったところを狙って組織を取る、それでがんの早期発見に努めるということを日本中心にやってますので、アットランダムのランダムバイオプシーがいいか、そのターゲットバイオプシーがいいかというのを比べた臨床研究もあるんですけど、がんの発見率は確かほとんど変わらなかったんじゃないかと思うんですけども、それぞれも何て言いますか、内視鏡の先生の得意な方法で、とにかく長期、5年10年経過した、大体10年以上ですかね、潰瘍性大腸の方はですね、やっぱそのがんの合併を十分注意してみなきゃいけないというのがあります。一般のクローン病の方はですね、先ほど言いましたけど、その重層潰瘍とか深い潰瘍を作ったりするし、もう一つクローン病の特徴は潰瘍性大腸と違って、耳漏の他にも瘻孔といって、深い潰瘍がある腸とまた別の腸がその炎症のトンネルでつながってしまってしまう、バリウムを飲ませると例えば胃の先にも大腸とつながってしまうとかですね、そんな方も中にいらっしゃって怖いんですね。で、怖いのはその瘻孔にがんができるとなかなか早期発見が難しくて、発見が遅れて命を落とす方もいらっしゃいます。特にこれはやっぱ耳漏がんですね、肛門のところに膿がたまる耳漏がんはがんと思ってもなかなか組織を取って診断つきにくくて、しっかりそれ外科の先生にお願いして少し深いところの組織を取ってもらって診断つくこともあるんですが、クローン病に合併する耳漏がんの方は結構予後が悪いというか、命を落とす方も少なからずいらっしゃるということで難しいんですね。そういったことは 頻度は、まあ、潰瘍性大腸炎のがんほど高くはないと思いますが、そういうと怖いところもあるということになります。はい。